西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。11月の西宮徹底解剖は、映像作品に見る西宮と題して、ゲストティーチャーに西宮スタイルの岡本純子さんをお迎えしてお届けしています。岡本先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先週はね、あのドラマに見る西宮、はい、拾われた男ということで、はい、西宮にねずっと住んでらした、はい、松尾悟さんのほぼ自伝が、はい、まあテレビドラマ化されたという、
そうですね、
ね、そのあたりをご紹介していただいたんですが、はい、さあ今日は映画に見る西宮、幼子我らに生まれということで、はい、まあ、これは三島監督のね作品ですけれども、はい、あ、最近見たわっていう方が実はいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、これあのドリパスで西宮での凱旋上映が、
はい、実現したんですよ ね、
ね、10月10日でした、はい、東宝シネマズ西宮 OS で見事凱旋上映、
はい、
でしかもあの監督が舞台挨拶に来てくださったという素晴らしいおまけ付きで、はい、
ですよね、やっぱしあの舞台挨拶、監督の舞台挨拶っていいですよ ね、
ね、やっぱりね、
改めてその、うん、見た作品、まだ生々しい時にその、どういう思いで撮ったんか、実は撮ったんだ、うん、こういう思いだったんだよっていうのをこう聞かせていただいて、うん、改めてこう作品がねまだ頭の残ってる中で、
うん、
あ、なるほどなって言って腑に落ちたり、
そうなんですよ、うん、いいんですよね、
いいですね。
でこれ上映がねできたっていうのがドリーパスというシステムなんですが、はい、ね、そういえばなんか聞いたことあるなと思われる方は、そうなんです、西北ショパンがこのシステムで西宮で上映できたと、は
い、そうなんです
ね、 ね、
西北ショパンがそのドリパスを使って上映しようという話になったのも、うん、実は1年前私あのこの徹底解剖に呼んでいただいて、北口のと、はい、映像のお話をさせていただいて、はい、でその時にリスナーの方からドリパスっていう仕組みがあるんだよっていうのを教えていただいたんですよね、
うん、そうだったんですよね、知りませんでしたよね、それまで、
はい、知らなかったです、うん、であのそこから、ドリパスの仕組みっていうのをその使って、近藤プロデューサーとか、はいはい、西北ショパンの方々が、うん、努力されてで上映されたんですよね。
みんなにねこう投票してもらってお買い求めいただいてチケット、
はいはい、
で、まあ、実現したわけですけれども、
実現しましたよね、
うん、
でそこから、うん、次は、幼子我らに生まれ、
はい
はい、これを仕掛けようと。
でこれも実は西宮の映画館では上映されなかったんですね。
されてなかったんですよ、
前回のね、はい、時にね。
そう
でやっぱりこう地元で見たいという、
はい
はい、
でこれは地元で見たいと、
うん、
その辺のところがね、うん、あの三島監督の お口から直に聞いていただける、
は
い、
そうなんです、はい、これでラッキーなことに、ね、我々は、
はい、
三島由紀子監督にインタビューすることができましたので、その模様をちょっと聞いてください、はい、今日は東宝シネマズ西宮 OS でなんとドリパスで上映された幼子我らに生まれ、今終わったところなんですけれども、監督の三島由紀子さんに来ていただいています。
こんにちは、
こんにちは、
よろしくお願いします。
でもドリパスで、ね、上映って今日も大盛り上がりでしたよね、は
い、いや本当にたくさんのお客さんが来てくださって、うん、もうドリパスでなかなかこう上映って厳しいだろうなって思っていたので、
は
い、
うんうん、
まさかね、あ、また幼子我らに生まれを大スクリーンで皆さんに見ていただける日が来るとは、
う
ん
う
ん、 と思っていたので、
ね、でも私も久しぶりに大スクリーンで見せていただいて、はい、やっぱり映画ってスクリーンで見なきゃなって改めて思いましたよ
そうです ね、
やっぱり配信とかね、あの DVD とかで家で見てるのとはやっぱり全然感覚違うものね、
はい、そうですね、我々もやっぱり大スクリーンで見ていただくことを前提に、はい、あの映像も作っているし音も作っていますので、やっぱりこの環境で見ていただくのがやっぱりねベストですね、すごく、ね、あの今日はあの嬉しいです。
うん、岡本さんもね、うん、大活躍でしたもんね、
はい、いや本当岡本さんあっての今日の、 あの上映
ポチポチポチポチ応援して
でもね本当に5月の連休明けぐらいから、はい、アンドリパスで、はい、あの西宮で見ようっていうのをやり始めて、はいね、もう毎日の日課のように朝ポチポチで250ぐらいから、はい、ぐらいまで来たんですよ、はいはい、そこから壁で跳ねのけられて、うん、で300に下がったり250、はい、それを行ったり来たりして、ああもう9月に入って、はい、もうさすがにこれ無理かなと思って、うん、もうポチポチもさすがにどうしようかなと思ってたらノミネート
毎日の日課なのに、
はい、ノミネートって、ね、
うん、いや、 やっぱりこうやって継続してね応援してくださる方がもうねいてこの日ですよね、
いやでも ね、あの西宮で上映前はしてなかったんですよね、
西宮の映画館では
西宮の映画館では上映できなかったんです。
そうなんですよ、
はい、だから私も、はい、
外へ、じゃあすごい意味があったんだ今日西宮で見たんです
よ。
だからあのね、はい、西宮ラジオの方たちもすごく退去していらしてて、いや
本当に
あのやっぱりロケの時にとってもお世話になった方々なんですよ ね、
もうラジオの皆さんも西宮市全体の皆さんが一緒になって作ってくださった映画だったので、まあ、繕い立つ人っていう映画もそうだったんですけど、幼子我らに生まれもね、はい、皆さんと一緒に、うん、あの作れたなっていう作品なので、本当嬉しいですね、今日西宮でできたことは本当嬉しい、
ね、確かにね、はい、そういう意味では我が町に凱旋っていう、ね、いや言葉が出てましたけど本当そうですよね、
う
ん、はい、
本当にそうです。
でもあの映画の中でねすごいそのラジオの車高エレベーター、はい、めちゃくちゃ印象的なんですけど、はい、前から狙ってらしたんですか、あそこで何か撮ろうっていうのは。
そうなんです車で通っていて、うん、なんだこの町はと思って、ええ、あの不思議な町だなと思ってこう調べ始めたりしたら、うん、やっぱりまあ、開拓されてというか、うん、あのご家族 の、はい、あの住まわれる、うん、まあ、豊かな環境をテーマに開拓された町
って、うん、ファミリータウンっていう感じですよね。
ファミリータウンですね。形がとても印象的でしょ、こう、うん、あのだんだんにやっぱり坂の、
う
ん、
そうですよね、
あの窓がいくつも見えて、うん、あのその窓の中にね本当家族のドラマが一つ一つあるんだなと思いながら見ていたので、うん、まあ、いつかそうい こう家族のドラマをね、あの真っ向からやるときは、うん、ぜひここで撮りたいっていう思いがあったので、もうプロデューサーにこう無茶を言ってですね、うん、東京設定なのに西宮で撮りたいんですってなんで西宮やねんって言われながら
でしょうね多分ね、東京のサイトの方にとってみればね、
はい、そうなんですよ、うん、それで西宮にこういう街があってこの車高エレベーターっていうのがあってっていうのを説明したら、はい、まあ確かにこれはいいかもしれんということで、
ね、あのポスターにもあの、ね、はい、車高エレベーターの横の階段のところが使われてて、はい、うん、ね、あれがまたすごくこう、ね、印象的なポスターだったの で、
そうです、ね、そうですね、
やっぱりあそこで撮らなきゃダメだったんですよね、この映画は。
本当そうだと思います。あの、うん、特に海外用のポスターの方は、うん、あの階段を登っていく浅野忠信さんを扮する、はい、あの演じる、うん、あの誠っていう人の背中の姿だったんで、うんうん、もうこれがやっぱりこの映画の象徴的なワンカットですね。まあ、ラジオなくしては本当にこの映画は生まれてない。
うわ、なんかそう言われるとすごいんですよね、西宮市民としてはすごい嬉しいなっていう感じなんです。
あの海外の映画祭にも、はい、あの作品がこう行ったと思うんですけれども、はい、もうあそこ そのラジオの風景って、はい、その海外の人からなんかこう反応とかってありました。
あ、もちろんありましたね。ここはあの日本のどこなんだっていう話になって、うん、なんね、こんなところが日本にあるのかと、やっぱりそのザ日本のイメージ、あの、はい、例えば瓦屋根だったりとか、本当に無機質なマンションとかっていうどちらかのイメージがやっぱり多いんですよね、うん、あの皆さん、うん、海外の方は持たれてるんです、でもこういうあのニュータウンで、ね、あのこういうまあセンスもいい、なおかつこうファミリータウンっていうのがあるんですねっていうのはすごく言われることが多いです、ね、
あの空中回廊のようなね、あの、うん、廊下みたいなところを通って帰っていくんですよね。
そうなんですよね。だからいろんな、うん、あの橋を渡ったり、うん、あの車高エレベーターに乗ったり、ある種こう家にたどり着くまでのプロセスが非常にこういろんなことを考えさせてくれるプロセスですよね。あのとてもこう家族がうまくいってる時はやっぱりあのそれまでのこうワクワクしたあの高揚感っていうのがこうあの段階を経て描けますし、ああいうふうに家族の中でやっぱりいろんな問題が起こった時はそれまでのこの家族のところにたどり着くまでの非常にこう障害に見えるというか、壁を越えて家にたどり着かなきゃいけないっていうふうにも見えますし、
なんか帰りたくないみたいな ね気持ちがねやっぱりひしひしと伝わってきますよね。
エレベーターに乗ったらもうそのまま有無を言わさず帰ってしまわないといけないんだみたいな。
そうですね。あのだんだんそういうこう誠さんという主人公がそういう気持ちになっていく過程をあ、まあ、映像であの表現していかないといけないので、うん、映画なので、それをこうあの車高エレベーターが連れて行ってしまうという、連れて行かれてしまうという意味合いであの描けるなと思ったのも大きいですね。
結構あの登る方がフューチャーされてたのよね、うん、空に向かってって家に帰るっていう、はい、家からっていうのがなかなか、
ね、家からは撮ってないんです、
ね、そうですよね、はい、そこもなんかすごく印象的だなと思って、
はい、家からはもう階段をこう2人で降りてくるところしか撮ってないので、うん、あの常にあのエレベーターは家族の元へ連れて行かれてしまうという意味で
行かれてしまうんだね。
そうですね、この物語はそうですね、うん、
ねえ、うん、でもなんか その最後にまあ連れて行ってくれるっていうね、うんうん、そのなんかほわっていうのでそのね終わるっていうのがまたちょっと本当に
そうですね、それはあの車の帰りのシーンで、ね、あの描いたつもりなんですけれども、うん、車で帰っている時にやっぱりラジオに住んでいる窓の光が一つずつ見えてくるっていうカットで、うんうん、あこの一つ一つにやっぱりいろんなことがあって、でもまたそれを乗り越えて家族って続いていくんだなっていうふうに思っていただきたいなと思って、あの窓の光を大事に撮ったカットだったんですよね。あれもあの窓の光がこうほらいろんなお家があるんで、弱いところもあるじゃないですか。
そりゃそうですよね。
電力の何万とか、うん、それをね一つ一つこう映像で強めていってるんですよね。
そうなんですか、は
い、後処理でね後でこうあの強めていって、窓の光を強めてそういう意味合いをあの出していった。
街がいろんな気持ちを語ってるんですね。
いや本当にそうです ね、 あの街自体がある種一つの主役の映画だと私も思っているので、本当街がいろんなことを表現してくれるところでした ね。
そうですよね、うん、あの中谷美紀さん主演のね、はい、繕い立つ人っていうのが2015年の映画ですけれども、はいはい、あの中ではあの神戸女学院の母校ですよね、はい、す大学の図書館がすごくこう、はい、印象的に撮られてて、
いやあれもね、うん、本当にあの毎度のことながら予算がなくて本当ね神戸女学院で撮ったら、うん、スケジュールが崩壊する、うん、じゃあどうしようみたいな、うん、もっと近くのね、はい、あのまあ、いわゆるよくあるあの図書館で撮った方がスケジュール上は、うん、あの楽だと、
同じ図書館じゃないみたいな
話になった時に、うん、あのまあ、やっぱりあの一恵さんというで中谷美紀さんが演じられたあの女性が通うあの図書館はどういうところだろうかと考えた時に、その何でもない図書館ではなくて建築物も非常に芸術的である場所を選ぶだろうという話をあのスタッフみんなにさせてもらって、あのスタッフがまあシーンとなった時に、あの一人のスタッフが確かにこの作品はあの神戸女学院の図書館を撮らなければ世界観が壊れてしまう、だから撮りましょうって言ってくれた。
すごい援軍がいたんですね、
はい、それでみんなで頑張って、うん、スケジュールはきついけれども、うん、あの頑張って神戸女学院で撮ろうっていう話になったので、うん、本当に私はそういう意味でもあのみんなで頑張ったという意味でもあの感慨深い場所ですね、うん、やっと撮れた。
本当にあのこだわりの人ですよね、 ここの場所って思ったらもう絶対譲れないみたいなところがあるんですよね。
いや、なんかね、場所に呼ばれてしまうんですよね。
私あの初期の頃のね、はい、幸せのパンとブドウの涙って両方とも好きな作品なんです、
はいはい、あの
大泉洋さんが北海道を舞台に、はい、私この人北海道出身の監督さんなのかなとか思うぐらいこうなんか愛情がねすごいわっと、
はい、
その土地地方に対して、
はいはい、
こう本当に溢れ出てくるような感じだったんだけど、惚れ込んじゃうんですか、はい、その地に。
もちろんその場所が自分があの好きだっていうのもあるんですけれども、うん、どちらかというとその場所に降り立った時に、うん、あの人間が見えるっていうんですかね、
うん、
あのそこで生きている、うん、一生懸命生きているその時間が見えるっていうんですかね、うん、こういう人がこういうことに悩んでいたり、うん、こういうことに一生懸命生きているっていうなんかこう様がなんかこう浮かび上がってくるっていう。そうなるとこの場所じゃないとその人は生まれてこないので、
うん、
この場所で撮りたいっていう風に、ね、まあ、結果的になっちゃうっていう。
そっか、じゃあ魅力的な人がいる魅力的な場所って感じになる。
そうですね、そうですね。
じゃあ西宮もそう思っていただけてるのかな、はい、
もちろんです、もちろんです、
はい、ねえ、なんかまた次回作もぜひ西宮で撮っていただきたいななんて思ったりするんですが、はい、もう具体的にいろいろと動き出してるんですか。
そうですね、まあ、いくつかあのいろんなことの企画を考えているんですけれども、うん、まあ、一つはこう女性があの強く生きざるを得なかったというか頑張った時代にあのいろんなことをあの乗り越えながらあの自分らしい生き方をしていったっていう題材をやりたいなと思っているんですけれども、まあ、当面一番近い撮影はおそらく大阪で、うん、あのやらせていただけることになるかなという、はい、なんかこう傷ついた女性が、
うん、
まあ、大阪であの自分のこうちょっと欠けた心を埋めて明日を生きていけるかもねっていうようなお話を取れたらいいなと思って今準備中です。
大阪はね三島さんのふるさとですもんね、
はい、そうですね。でもなんか私はあの、まあ、大阪で育ってはいるんですけども大学神戸ですし、うん、映画も神戸で撮らせていただいてますし、うん、でなんならあの東映京都撮影所であの日本映画の現場を勉強させていただいてるので、
そうだったんです
ね。そういう意味ではあの、うん、大阪神戸京都と、うん、ほぼ暮らしているんですよね。
うーん、
あの暮らしてる時間が あるので、
やっぱり暮らしてみると街っていうのがよく見えてくるとか。
そうですね、全然違
います。なんかありますか、やっぱり、はい、ただ素通りするのではない、はい、
そうですね、うん、そこでやっぱりあの食材を買って、うん、食べ物を食べて、うん、街を散歩して、うん、あのいろんな人と出会ってっていうのがやっぱり大きいですね。だから長期滞在すること多いです、
うん、
はい、
ね、でもあの本当に、ね、なんか細かいところにもいろいろとこだわってらして、
はい、
あの紙袋ですよ、ケーキの。私もあの某有名芦屋本店のケーキ屋さんで、
はいは
い、あのね、幼子我らに生まれの浅野忠信さんがですね、はい、買って帰るわけですよ、
はいはい、
誰工事コーナーじゃダメなんだって話なさって
た。工事コーナーもたまには食べますよ。
いいです、いいです、あれも素晴らしいと思うし、はい、あれだけど、はい、なんかちょっとなんかって思った時には、
はい、
やっぱりなんかふっとそういうこの関西の慣れ親しんだ何かがふっと出てくるわけですか。
そうですね、はい、そうですね、あれ銀座にあのお店がありまして、
うん、
まあ、もちろんもともとは神戸 の、うん、あのうん、アンリ・シャルパンティエ、
う
ん、
そうですね、
はい、の、 あのケーキはやっぱりこう子どもたちや、うん、あの買って帰ったら家族が喜ぶものとして私の中に印象深いので、
うんうん、
あの誠さんが家族を喜ばせたいという一心で、あのわざわざ銀座まで買いに行って、
うん、そうかそうか走って行ったはずだよね。でもやっぱりあれですよね、そういうなんか暮らしてみないとわからない、
はい、
そういうなんかこういろんなこととの近さ距離みたいなものが、はい、全部やっぱりこう映像の中に反映されてるっていうのはすごいことですよね。
そうですね、やっぱり暮らしと密接しているということが、うん、やっぱり実際にその人間をリアルに見せていくと思うんですよね、うん、なんか特に幼子我らに生まれなんていう作品は本当にその人が、うん、あのそこに生きているっていうように感じていただきたいっていうふうに思った作品だったので、うん、そういう細かい設定が全部大事かなと思って撮ってますね。
もともとあの NHK でねドキュメンタリーをたくさん撮ってらして、
はい、
やっぱりだからなんとなくこうドキュメンタリータッチの映画の中にもそういうところがねいっぱい見受けられるわけで、はい、でなんか この幼子我らに生まれなんかはすごくこう社会的な今見ても決して古くないという、うん、これだって2017年の作品ですよ ね、 ですね、はい、当時結構先取りしてらしたのかな、いろんな。
そうですね、もうやっぱりこう海外の方もたくさん増えていらっしゃるし、うん、まあ、日本でもやっぱり離婚率も高くて再婚率も高くなってくる中で、うん、その日本特有のね、やっぱり血は何よりも大事だみたいな考え方ではなくて、うん、血よりも大事なものってあるんじゃないかっていうことをなんかみんながこう考え直す時期に入ってるんじゃないかなと思ったので、いや今この映画を作らないとなって作りたいって思ったんですよね。
本当に今見てもね、全然
ですよね、
古くないというか、ね、今も
あの映画見てて本当にこう、うん、よその家をこう垣間見てて、うんうん、私は、この場所からそのあの家族を見てていいんだろうかっていう、うんうん、なんかそういう気持ちにさせられる映画なんですよね。あ、
一番嬉しいですね、覗き見してる感じで見てほしいと思ったんで、
う
ん、私は
そうなんですね、はいはい、でさっき舞台挨拶の時に、はい、一発撮りで撮られたっていう、はい、最後のシーンなんかのね、はい、でその緊張感って本当にこう私は客席にいてその覗き見してるかのようなドキドキの緊張感、あ、やっぱしその画面から出てくるその一発撮りだったその緊張感がそのまんまこう私たちのところに今降り注いでるんだなと思いながら、はい、今日改めて拝見しました。
あ、嬉しいですね。やっぱり緊張感っていうのはやっぱり何回も撮っているとね、みんなプロとはいえやっぱだんだんこう下がってくるので、うん、今言ってくださったみたいに一発撮りでみんながこう集中してこのワンカットに挑むっていうのがやっぱりお客さんに、ね、伝わるんだなと思って、今日伝わったんだなと思ってすごい嬉しいです、
うん、伝わりましたよ、それは。あ、よかったです。本当に、うん、なんかだから本当にそのドキュメンタリーみたいな感じのリアルなね、うん、はい、本当に家族をどっかからこう見てるって感覚なのかな、はい、だからあーって思い当たるようなセリフもいっぱいありますし、反省もしながらみんな一緒やとか、なんか安心しながらっていう、なんかそういう
ありますね、
ね、なんか参加型みたいなところもありますし、
そうですね、
結構ヘビーなストーリーなんですけれども、はい、でもすごくなんか見終わった後はこうほっこりするっていうか、なんかよかったよかったみたいな感じですかね。
そうですか、それならよかったです。でも女性の生き方もね、やっぱり寺島忍さん、
そうですね、
演じられるあの女性の働きたいっていう、うん、あの方もね、いらっしゃるし、やっぱりお母さんでありたいっていう、あの田中玲奈さん演じる役の生き方を選ぶ方もいらっしゃるし、まあ、そこを行ったり来たりの方もいらっしゃるし、いろんな生き方を見ていただける作品になったのかなと思いますし、今日見て私はすごい思ったのは、父性に関する考え方っていうのがやっぱり時代が変わってきたなと思うのは、うん、前だったら浅野さんがバーで話してたその子育て今やらないと、うん、もう大きくなったら抱っこもできないしっていうのは、そうそう、なんかこうちょっと弱い男の人みたいなイメージで言われてた時代もありましたけど、うん、今やそちらの方が主流かもしれないっていうぐらい、うん、子育てだったりご家族に時間を割く方が増えてきたなというふうに、
ね、イクメンが、
ね、そうですね、
花盛りの時代ですもんね、
う
ん、
そうですね、だから浅野さん派がこう増えたなっていう感じが、うん、しましたね、見てて、
ね、だから世の中のいろんなことを本当に あるところは先取りをしながら、うん、ある時はその時代に即してみたいな、うん、なんかすごい映画ってすごいパワーを持ってるなと思いました。
あ、嬉しいですね、うん、なんかね、まあ、そういうこうその時の時代だったり、まあ、未来もそうなんですけど、こう記録できて、うん、それを何回もこうやって見ていただけて、またこうやって皆さんがいろんな感想を持ってくださるっていうのは、うん、もう一番やっぱり映画の何より幸せなところですよ ね、うん、
そして画面にいつも見慣れている街の風景が映るっていうのはなんか、ね、格別 なんか思いがありますよね。
そうですよね、ポスターもそうタイトルバックもそのナジオの風景が出てくるっていうだけで、うん、うんうんうん、なんかね、東京の映画なのに、
うんうん、そう
ラジオが出てくるっていうのが、うんうん、もう本当にあの風景に、うん、こう 使いたいと思ってくださった監督の気持ちがまさに表れてるなと思って、うん、ありがとうございます、
ね、本当にありがとうございました。あれを見て乗りに行ったっていう西宮市民がいるんだもん本当にいやそうなんやなと思って本当にやっぱり象徴的だったし、あれは映画を見ると、はい、一体どんなんかな、乗ってみたいなと思いますよね。
あ、嬉しいですね、うん、やっぱりその、まあ、韓国でも上映されたんですけど、韓国のツイッター見てると、あの、うん、わざわざ旅行でラジオに来て、あの車高エレベーターの横の階段で写真撮って、うん、あの上げてた方がいらっしゃいました。
そうなんですか、
わざわざ行ってくれたんだと思って、
うわすごいロケ地巡礼のじゃあスポットに、
ね、すごい嬉しいですよね。
いやいや、もう本当になんかあのこれからますますまた西宮にもスポットライトを当てていただけたら嬉しいなと思いますし、
ぜひぜひ、はい、ありがとうございます、うん、もう皆さんと一緒にまたあの西宮の皆さんだったり、あの兵庫県の皆さんも一緒に映画を撮らせていただけたら嬉しいなと思いますんで、あのぜひよろしくお願いします。
本当にどうも今日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いていただきましたインタビューなんですけど、本当にたくさんのファンの方にね囲まれてらしたし、
そうですね、
ね、当日、
はい、
すごかったですよね。
すごかったですね。やっぱし地元で上映する、大きなスクリーンで見るっていうことが改めて、どんなに大切なことなのかっていうのは、教えていただきましたね。
意味があることなんですね、はい、ドリパスまたまたいろんな仕掛けをなさってるようでございますので、はい、また追っていろいろお知らせもさせていただきたいと思いますが、はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、それではお願いします。
はい、幼子我らに生まれの監督の三島由紀子さんが卒業された大学はどこだったでしょう。
はい、
はい、
これが今日の問題です、はい、先週そして来週のお答えと3つのお答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。さあ今日は映画に見る西宮ということでね、あの社交エレベーター、ラジオの社交エレベーターがとても印象的だった作品、はい、幼子我らに生まれを、まあ、取り上げて監督にねいろいろインタビューさせていただいたんですが、さあ来週はですねいろんな話にちょろちょろちょろちょろ出ておりますよ。朝ドラ、
はいはい、
朝ドラも結構西宮を舞台にというか、
ね、そうですね、舞台だけではなく
で、はい、撮った、
うん、とか
が出てくる、
はい、関係のある、
朝
ドラ結構あるんですよね、
ですね、はい、ということで来週は朝ドラに見る西宮、まあ、あのちょっとタイトルが上がってまして、マッサンとかジュンちゃんの応援歌とかエールとか、
はい、
っていう作品が並んでますね。じゃあまたぜひあの岡本先生のお話も楽しみにしていただきたいと思います。というわけで11月の西宮徹底解剖は映像作品に見る西宮、そして今日は映画に見る西宮、幼子我らに生まれお届けしました。ゲストティーチャーは西宮スタイルの岡本純子さんでした。じゃあ来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。